本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第14章13節から21節、聖書は後ろの方、新約聖書の29ページになります。マタイの福音書第14章13節。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように、群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると、12のかごがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。本日はこの箇所より、あなたの手にあるものは何かと題してメッセージをお願いします。
今日のこの箇所は、5000人の給食というタイトルでよく知られる場所であります。福音書の中には、福音書の中ででもですね、イエス様が行われたいろいろな不思議な技、記されているものも、すべての福音書の中に記されているもの、それから一部の福音書だけに記されているものがありますけれども、この5000人の給食はすべての福音書に記されている印です。イエス様の十字架と復活を除くと、唯一すべての福音書に記されているのがこの5000人の給食の奇跡であります。つまりこれは福音書の記者たちが、すべての福音書の記者たち、そして当時のクリスチャンたちがとても大切なこととして、必ず記録に残さなければならないこととして残したものであるということができると思います。さて皆さん、今日聞いたこの聖書の言葉の中でどの部分が一番気になったというか、どの部分が、心に残ったというか、そういうふうに思いますか？私はですね、あなた方が、彼らが行くには及ばない、あなた方が彼らに食べ物を与えよとおっしゃったイエス様の言葉は非常に強烈であると、このように思います。イエス様はね、私たちはイエス様に期待するんじゃないでしょうか。心配しなくていいよ、 ねえ、私が彼らに食物を与えるからお前は心配しなくていい、というふうにイエス様が言ってくださるならば、どんなに安心するだろうかと思いませんか。しかしイエス様はそうはおっしゃらなかった。彼らが自分で買い物に行く必要はない、お前たちが彼らに食べ物を与えようとおっしゃった。これは非常に強烈な言葉であります。お一人お一人はこの言葉をどのように受け止められるでしょうか。まずですね、どういう状況であったかということを確認します。時系列的に出来事をちょっと整理しておくと良いと思います。洗礼者ヨハネがヨルダン川で罪が許されるための悔い改めのバプテスマを述べ伝えます。そしてヘロデ・アンティパスに対して、あなたが兄弟の妻を自分の妻とすることは律法違反であると言って神に立ち返れと迫る。それによって洗礼者ヨハネは投獄されることになったわけです。でイエス様の宣教の開始というのは洗礼者ヨハネが投獄されてからなんですね。言うならば洗礼者ヨハネが投獄されたその時にイエス様は宣教を開始なさいます。重なりはないんです。あ、ちょっと待った。そしてイエス様が力ある技、癒しの技をなさりながら神の国をこの地にもたらされるわけですけれども、それをその間にですね、先週、共に学んだ洗礼者ヨハネの殺害、ヘロデによる洗礼者ヨハネの殺害が行われた。パーティーの余興でそれが行われたという非常におぞましいことが行われた。ところがイエス様はその間も力ある技、癒しの技を続けておられた。で、それをヘロデは聞いてですね、恐れるわけです。私が首をはねた洗礼者ヨハネが蘇ってイエスの技としてそれが続けられているのではないか。そこでヘロデは恐れてイエス様を殺害しようとする意思を持つようになる。今日のこの箇所でですね、イエスはそれを聞くとありますけれども、イエス様が聞いたのは何かって言ったら、ヨハネが殺されたということを聞いたのではなくて、ヘロデがイエス様を殺害しようとしている、殺害しようとする意思を持っているということを聞いたということなんですね。そしてそれが今日の出来事となります。あとこの間も少し言いましたけれども、一つ確認しておくと、この洗礼者ヨハネを殺害しイエス様を殺害しようとしたヘロデ・アンティパスは紀元39年にですね、失脚して追放されることになります。で、今の場所はどこか、カペナウ、イエス様が伝道の、活動の中心としておられたカペナウムで、ヘロデがイエス様を殺害しようとする意思を持っているということを聞きます。そうするとイエス様はそこを離れて人のいない寂しいところに行こうとされた。どういうことかというと、イエス様は自分の周りに集まっている群衆たち、イエス様のところに救いを求めてやってきている人たちを巻き込まないために身を避けようとなさったんですね。イエス様自身は ヘロデ・アンティパスを恐れてはいらっしゃらなかった。でそのことは、ルカの福音書の13章の31節から33節を見ると分かります。何と言われているかというと、ちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい、ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言え、見よ、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もその次も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだとおっしゃった。つまりイエス様はご自身がエルサレムで十字架にかかるということを知っておられました。ですからヘロデがイエス様をガリラヤ地方で殺すということは絶対にないということをイエス様は知っておられたのです。そのような意味でイエス様はヘロデを恐れてですね、そして逃れたのではなかったんです。そうではなくて、自分の周りに集まっている人たちをヘロデの脅威から守るために 自らは身を隠そうとなさったということです。じゃあなぜそうすると、じゃあこの地図に戻るとですね、どういうことだったかというと、このカペナウムっていうのはガリラヤというところにあるんですね。でこのガリラ、このヘロデ・アンティパスはガリラヤの領主だった。だからヘロデ・アンティパスの力はこのガリラヤ地方には及ぶけれども、他のこの、ガリラヤ湖の北東部分ですね、ここはピリポという人の領地であった。またデカポリスという外国人の土地もあった。この、ピリポの領地やデカポリスにはですね、ヘロデ・アンティパスの力は及ばない。だからイエス様はこのカペナウムからこのガリラヤ湖の東岸の方にですね行けば、自分の、自分の周りに集まっている人たちを巻き込まずに済む、彼らが危険にさらされることはないということを知っておられた。だからこちらの方に、対岸の方に渡ろうとなさったんですね。ところがこのカペナウムにいてイエス様の癒しを求めて集まっていた人たちがですね、イエス様が船に乗って反対側に行こうとするのを見ると、こう陸を歩いてですね、こうイエス様がどこに行くんだろうっていうんで、こうやってついてきちゃったわけなんですね。ついてきちゃった。そうするとイエス様はまあ、行こうとしたんです。ところが群衆はそれを聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。するとイエス様は対岸まで行くのをねやめたんですね。そしてこの辺どこか分かりませんが、書いてないんで分かりませんけれども、イエス様はそこで船を降りて、そして彼らをお癒しになった。イエスは船から上がり大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで彼らの中の病人たちを癒された。途中で対岸に行くのをやめて岸に上がられたのでした。そこで彼らを深く憐れんで癒されます。でだんだんだんだん暗くなって、まあ、夕方になった。これはもう食事の時間を過ぎたということでしょう。普通の食事の時間になった。で弟子たちはイエスのところに来て言います。ここは人里を離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。 村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてくださいと言って、ところがどうでしょうか、男だけで5000人いたというんですね。女性や子どもたちを合わせると2万人ぐらいの人たちがいたのではないかと言われる。そんな人たちが行って食べ物を買えるような町や村があるわけありません。弟子たちが考えていたのは何だったかって言ったら自分のことなんですね。もうこんなに人がいたらたくさん困、こんなに人がたくさんいたんでは困ると、自分たちのことしか考えてなかった。弱り果てた人々のことなどどうでもいいと感じていたのが弟子たちでありました。あるいはもうどうしようもないと思ったのかもしれません。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べ物をあげなさいと言われます。先ほども言いましたけれども、私が彼らに食べるものをあげる、与えるからお前たちは心配する必要はないとはおっしゃらなかったのです。これは非常に重要なポイントです。あなた方が彼らに食べ物を与えようとイエス様はおっしゃった。これはイエス様が私たち一人一人に語られる言葉であります。弟子たちは言います。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません、魚しかありません。するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると10のカゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。5つのパンと2匹の魚、これはヨハネの福音書によるとですね、少年の弁当だったとようです。少年の弁当だったようです。少年が自分一人で食べる一人分の食事だった、弁当だった。しかもですね、ヨハネの福音書を読むと大麦のパンと書いてある。で、大麦のパンっていうのは小麦で作ったパンのようにふっくらしてないんですね。カチカチなんです。まあ言うならば伊賀の忍者せんべいのようなもので、イエス様はそれを受け取って、それを私のところに持ってこいと言われて、感謝と賛美を捧げられます。そしてそれを配れとお命じになるのです。人を助ける、人を支える、人と共に生きる、それは人の分まで有り余るものを持っているときに私たちに与えられる命令ではないということをこの箇所は私たちに教えています。私たちが持っているものは何でしょうか。それは物質的なものに限らないと思います。今日私たちが捧げる祈る祈り、ただ自分一人を支えるだけような祈り、そのような乏しい貧しい祈り、そのような祈りを含めてイエス様はそれを私のところに持ってこいと言われるのではないでしょうか。今私は皆さんにですね、これまでの主の導きを連載でお送りしていますけれども、次に、明日からお送りするのは日本に帰ってきて最初に集うようになった千葉緑台教会についてです。千葉緑台教会の牧師は板倉邦夫先生とおっしゃいますが、板倉先生が自分自身で 長老教会以外の教会に呼ばれた時には自分でいろんなところで話している話なので、ここで申し上げても構わないと思いますけれども、長老教会ではですね、啓示の時代が、聖書の完成とともに個人的な啓示の天からの印、神の声を聞いたり夢で導かれるという時代は終わった。だから今現在、神様が直接声をかけてくださるとか導いてくださるということはないというふうに教えるんですけれども、私は一度ですね、板倉先生にそのことについて、板倉先生は個人的に本当にそういうふうに信じてるんですかっていうふうに、聞いたことがあります。そうするとですね、板倉先生おっしゃるんですね、岩本さん、実はね、私は一度だけ神様の声を聞いたことがあるんですよっておっしゃる。でどういうことだったかというと、板倉先生が緑台で伝道を始めて、そしてまだ教会が小さかった時、その教会の板倉先生の右腕として働いて板倉先生を支えておられた方に、森さんという方がいらっしゃった。まだ若い方だった。ところがその森さんが病気になって天に召されてしまった。で板倉先生はもう本当に希望を失って、もうこれ以上自分はここで伝道することはできないんじゃないかというふうに思った。そんな時に神の声が聞こえたっていうんですね。神様が板倉先生に語りかけられたっていうんですね。なんという声だったかというと、あなたの手にあるものは何かと神様が呼びかけられた。そしたらとっさに板倉先生は答えた。5つのパンと2匹の魚と答えた。すると主は板倉先生に、それを私のところに持ってこいと言われた。そうするとその時から不思議と緑台教会は回復して、主の福音を伝える教会として再び用いられ始めたというのです。私たちが持っているものは乏しいでしょう。私たちの信仰は自分自身を支えるので精一杯、そういったようなものです。それは私自身もそうです。私が18年間送り続けた元気の出る聖書の言葉、これは私が自分自身の一日の信仰を支えるために書き連ねた文章だったんです。人のために書いてたんではないんです。自分自身が聖書の言葉を聞き、そしてそれをイエス様に向かって告白する、その感動をお返しする、ただそれだけのものだったのです。しかし主はそれを用いてくださいました。私たちが持っているものは乏しい、自分自身を支えるので精一杯、そういうものでしょう。しかし主は言われるんです。あなたの手にあるものは何かと。そしてそれを持ってこいと。主はそれを手に取り、天を見上げて感謝と賛美を捧げ、それをもう一度私たちに渡して、さあそれを配れとおっしゃってくださる。ここにイエス様の方法があります。私たちが知ることができないイエス様の方法があるのです。マザーテレサは次のように祈りました。主よ、私が空腹を覚えるとき、パンを開ける相手に出会わせてください。喉が渇くとき、飲み物を開ける相手に出会えますように。寒さを感じるとき、温めてあげる相手に出会わせてください。不愉快になるとき、喜ばせる相手に出会えますように。私の十字架が重く感じられるとき、誰かの十字架を背負ってあげることができますように。乏しくなるとき、乏しい人に出会わせてください。暇がなくなるとき、時間を割いてあげる相手に出会えますように。私が屈辱を味わうとき、 誰かを褒めてあげられますように、気が滅入るとき誰かを力づけてあげられますように、理解してもらいたいとき理解してあげる相手に出会えますように、かまってもらいたいときかまってあげる相手に出会わせてください。私が自分のことしか頭にないとき私の関心が他の人にも向けますように。空腹と貧困の中に生き、そして死んでいく世の兄弟姉妹に奉仕するに値するものと。なれますように。主よ、私を助けください。主よ、私たちの手を通して日ごとのパンを今日彼らにお与えください。私たちの思いやりを通して主よ、彼らに平和と喜びをお与えください。祈りましょう。天のお父様、今マザー・テレサの祈りを祈りました。これを私たち一人一人の祈りとして生きことができるように私たちを助けてください。アーメン。イエス様の御名によってお祈りします。